お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ、今日の主な項目です。ボンダイで起きたテロ事件を受け、連邦政府はロイヤルコミッションの設置を発表しました。記録的な猛暑によりオーストラリア全土では火災のリスクが高まっていて、各地で厳重な警戒が続いています。アメリカ政府はデンマーク領グリーンランドの買収に向けて積極的な議論が行われていることを明らかにしました。1月9日週刊ニュースラップです。今日はビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、そして南オーストラリア州の広い範囲でトータルファイヤーバン、全面火器禁止令が発令されています。他の州の当局もいつ禁止令が敷かれてもおかしくない状況だと警告しています。現在オーストラリアの広い範囲では記録的な熱波を観測していて、この暑さは週末にかけても続く見通しです。一部の地域では気温が40度を超え、火災のリスクが急速に高まっています。当局は熱中症に注意し万全の対策を取るよう呼びかけています。ビクトリア州のノーザンカントリー、ノースセントラル、そしてウィメラは森林火災の際に必要な行動を4段階に分けて表示するオーストラリアンファイヤーデンジャーレーティングシステム、火災危険度評価システムのうち最も警戒レベルの高いカタストロフィック、壊滅的に格付けされています。これは命を守るためにこの地域には近づいてはいけないことを示します。南オーストラリア州では CFS 州地方消防局のポール・シーガー副局長が火災リスクの高まりを受け、全15地区のうち11地区でトータルファイヤーバンを施行したと述べています。禁止令を敷いた理由は、この極端な気象が続く間リスクを伴うあらゆる活動を避ける必要があるためです。お伝えしている通り、今シーズンで最も深刻な暑さと火災の危険に見舞われています。南オーストラリア州の皆さんが高い警戒心を持ち、規律を持って危険な活動を控えてくださっていることに感謝いたします。シーガー副局長でした。アンソニー・アルバニージー首相は昨日、ボンダイで起きたテロ事件を受け、連邦政府によるロイヤルコミッション、王立委員会を設置することを発表しました。この件をめぐっては野党やユダヤ人団体、そして国内の著名人らが数週間にわたり委員会の設置を求めていました。今回の調査は元高等裁判所判事のバージニア・ベル氏が委員長を務め、反ユダヤ主義と社会の結束に焦点を当てて行われます。首相によりますと、デニス・リチャードソン氏が進めている治安機関の再検討作業もこの調査の一部に含まれるとのことです。私は明日開催される執行評議会において、反ユダヤ主義と社会の結束に関するロイヤルコミッションの設置を総督に勧告することを発表します。これは本日の連邦閣議で承認されました。元連邦最高裁判事であるバージニア・ベル閣下に委員長への就任を要請しました。アルバニージー首相でした。この事件をめぐってはニューサウスウェールズ州政府も独自のロイヤルコミッションの設置を予定しています。イランの外相は昨日、同国は 戦争と交渉の両方に対し準備ができていると述べました。背景にはイスラエルやアメリカによるイランへの軍事攻撃の懸念があります。これはイランが国連の査察団による核施設への立ち入りを拒否し続けているためで、濃縮ウランの在庫の行方も依然として不明なままです。一方で、活動家たちは国内で起きている激しい抗議デモが国内の全土に広がっていると伝えています。このデモは現体制の指導部に揺さぶりをかけるほど長期化し、かつ激しさを増しています。レバノンを訪問中のアッバス・アラグチ外相は、イランは戦争を望んでいないと語りました。我々はいかなる状況に対しても万全の準備ができています。戦争は望みませんが、戦う覚悟はあります。同時に交渉への準備もできています。ただし、それは互いの利益と尊重に基づいた交渉でなければなりません。アラグチ外相でした。アメリカに拠点を置くヒューマン・ライツ・アクティビスト通信は、1週間に及んだ抗議デモでの暴力により、38人が死亡、2200人以上が拘束されたとしています。また、ドナルド・トランプ大統領は、もしイラン政府が平和的な抗議者を殺害することがあれば、強硬な対応を取ると警告しています。アメリカ政府は昨日、グリーンランドの買収について積極的な議論が行われていることを明らかにしました。ドナルド・トランプ大統領はここ数日、アメリカがグリーンランドを統治する可能性を改めて示唆しています。また、先週末のベネズエラでの軍事作戦がグリーンランドに対する一種の雛形や動機になっているのではないかという懸念が広がっています。およそ5万7000人が住むこの島は、アメリカにとって NATO の同盟国であるデンマークが統治しています。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は、トランプ氏はグリーンランドを戦略的に重要な拠点とみなしていると述べています。大統領は皆様や世界に対して非常に素直に、そして明確に考えを述べてきました。北極圏におけるロシアや中国の侵略を抑止することはアメリカの国益にかなうと考えています。そのため現在大統領のチームは購入が実現する場合どのような形になるのかを協議しているのです。レヴィット報道官でした。ドイツのヨハン・バーデフール外相はグリーンランドの将来はデンマークとグリーンランドの人々が決めるべきだと述べています。国連も加盟国の領土保全を尊重する考えを改めて示しています。国連の人権高等弁務官事務所は7日、アメリカによるベネズエラの軍事攻撃は国際法の基本原則に違反し、世界の安全を損なうものだとする声明を出しました。アメリカのドナルド・トランプ大統領は首都カラカス周辺への爆撃やベネズエラのニコラス・マドゥーロ大統領の拘束は、ベネズエラの麻薬カルテルとの武力紛争であるとしていて、正当な行為だと主張しています。しかし、国連人権機関の主任報道官、ラビナ・シャムダサニ氏は、人権問題を軍事介入の正当化に利用することは認められないと述べています。この作戦は国際法の基本原則である国連憲章に違反しています。人権保護を口実にしてこのような軍事介入を正当化することは認められません。高等弁務官はマドゥーロ政権による深刻な人権侵害への対応としてアメリカの軍事介入を正当化しようとする言説が広がっていると指摘しています。これは人権の勝利とは程遠いものです。ベネズエラの主権と国連憲章を無視したこの軍事介入は国際安全保障の枠組みを破壊しあらゆる国の安全を脅かす結果を招いています。シャムダサニ主任報道官でした。 アンソニー・アルバニージー首相は、モンスーンによる記録的な洪水で甚大な被害を受けたクイーンズランド州北西部のコミュニティを支援するため、3800万ドルを投じると発表しました。火曜日に被災地を訪問したアルバニージー首相は、重要なインフラの修復や家畜用飼料の緊急支援に向けた即時資金援助を表明しました。首相は生産者や地方自治体が直ちに復旧作業に取り掛かれるよう、連邦政府とクイーンズランド州政府が緊密に連携していることを強調しました。私たちは地元のコミュニティに政府が皆さんの後ろについているという明確なメッセージを届けるためにここに来ました。連邦、州、地方自治体の3つのレベルの政府が地域社会と手を取り合い、皆さんが再び立ち上がり活動を継続できるよう全力を尽くします。アルバニージー首相でした。被災地ではわずか3日間で年間の雨量を上回る雨が観測されました。去年の年末、ノーザンテリトリーで警察の拘留中に死亡した先住民女性の死因について、同州の警察は医療上の異変であったと主張しています。一方で検視報告書では死因は特定できないとされています。44歳のクマンジャイ・デンプシーさんは先月25日、過重暴行の罪で起訴された後、2日後の27日、テナントクリークの留置施設の独房内で意識不明の状態で発見されました。司法解剖の結果、死因は特定不能とされましたが、正式な死因の特定に向け、今後病理医による毒物検査が行われる予定です。ダーウィン、キャサリン、パーマストン、アリススプリングスの留置場には、収容者の医療記録を確認し、健康チェックを行う看護師が配置されていますが、テナントクリークの留置場には配置されていませんでした。同州では、国連の恣意的拘禁作業部会による拘禁施設の視察が拒否されたところでした。以上、1月9日、週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。